学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。長崎県土地家屋調査士会、平成29年6月時点で会員数210名。平成25年の長崎県との大規模災害における復興支援協定を皮切りに、平成26年に長崎市と諫早市、平成27年に島原市、平成28年に大村市と協定を締結。現会長は船津学氏。本日の先生は長崎県土地家屋調査士会現会長でいらっしゃる船津学さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、土地家屋調査士ってどんなお仕事っていうことについてお話を聞きたいんですけれども、一言で言うのは難しいかと思うんですが、土地家屋調査士さんってどんなことをされてらっしゃるんですか？
土地の測量をしたり、登記に関する手続きをしたりですね、あるいは建物の登記に関する仕事をしたりというふうなのがメインになります。土地に関しては、例えば一つの土地を二つに分けたいとか。
なるほど。
分泌登記っていうんですけども、それとか地目を山林だったところに家を建てたので宅地に変えたいとか、でやはりその登記簿っていうのが明治時代に作られた登記簿を今も使っている部分があるので、面積がだいぶ違うということがあるんですよ。で、
明治時代から変わってないんですか？
変わってないんです。もう登記簿も変わってないですし、登記簿を集めた集約したこう地図、14条地図という地図があるんですけれども、その地図も明治時代に最初に測られたままのものを使っているところが多いです。
今おっしゃった14条地図、
法務局に備え付けられている地図になりまして、自分が住んでいるところの土地の地盤とかを調べるためにはその地図で調べなければいけないと思います。あとは教会とかですね。
その明治時代から変わってない、明治時代ってあんまり、製図っていうんですかね、そういう方法って発達してなかったような気がするんです。実際なんかこう手書きので書いてあったりとかするんですか？
そうですね、地図に関してはだいたいフリーハンドで書いてありますし、測る時もですね、竿みたいなので測ったりとか、決まった長さの竿で、それ何個分っていうふうな測り方をしたり、縄で測ったりとか。
あ、なるほど。
そういうふうな測り方をされているので、今の測量技術と比べればだいぶ違うところはありますけど、ほぼ合ってるところもあるし、もう様々ですね。例えば農地、田んぼとか畑とかをその当時測るときは、そこの面積に応じてお米とかの取れ高に関して税金を納めなきゃいけなかったので、少なく申告している人たちが多かったんですよ。
あんまりお米をこう、たくさん年貢を納めたくないっていう気持ちはあるでしょうからね。
小学校の時 の社会で習ったいわゆる縄伸び縄縮みとかいうやつがあったと思うんですけど、それがもうそういうふうなことです。でそれで作られてる地図なんで、基本的に農地は少なく書いてある場合が多いかなと思います。
なるほど。それこそ地租改正ですかね。
ああ、そうですね
なんかそういう単語だけはなんとなく記憶に残ってるんですけど、その時代からの流れが今に至っている
という、そうですね、
実際のものと地図上の土地が正しく合うようにっていうところで活躍していらっしゃる、
そうですね、で家屋に関してはですね、一番分かりやすいのは家を建てた時ですね。
建てた時、
家を建てた時に自分が建てた家を、自分のものというふうなことを公にするには登記をする手続きになるんですけれども、その一番最初の登記を表題登記っていうんですけども、それは建てた時にやらなきゃいけない登記になるんで、それは私たちの方で作るようになります。
あ、なるほど。
あとは今度は逆に家を取り壊した時、
もうなくなっちゃった時ってこと
ですね。なくなった時にその建物の登記簿を今度はなくさなきゃいけないので、それが滅失登記という形で、したりしてます。
そんな土地家屋調査士なんですけども、実際どうやったらなれるんですか？
土地家屋調査士という資格は国家資格になりますので、年に1回土地家屋調査士の試験があります。ですので、その試験に合格しさえすればいいという形になりますので。
それってやっぱり難しいんですか？
長崎県内で合格されてる人っていうのは毎年2人か3人か、はい、
県でですか。
県でです、はい、九州内でだいたい40人から50人ぐらいの合格っていう感じになってます。
そうなんですね、
はい。
まあ、それだけ皆さん専門的な勉強を重ねて、
そうですね、はい、
土地家屋調査士になられる、
はい、
このお仕事って女性にも向いてるんですか。
全体の比率から言うとですね、女性の登録数っていうのはものすごく少ないんですけど、はい、私は女性はこの土地家屋調査士という仕事に向いているというふうに思ってます。
勝手なイメージなんですけど、
はい、
力仕事がありそうな気が。
あ、そうですね、外で測量するっていう仕事になるので、バランス的にはだいたい外仕事よりも中の仕事の方が多いか、まあ、半分半分ぐらいなんで、なんか重いものを持ったりとか、大きな穴を掘ったりしなきゃいけないということはないので、山を測量する時ぐらいですかね、ちょっと山登ったりしなきゃいけないの。あ、でもまあハイキング気分、
そうですね、山登り気分で、
はい、測量士さんとか不動産鑑定士さんとか行政書士さんとか司法書士さんとよく違いが分からないというふうに言われるんですけど、うん、はい、まず測量士さんとの違いっていうのは、管轄省庁がまず基本的に違うので、測量士さんは国土交通省で、私たち土地家屋調査士は法務省の管轄になるので、仕事自体がまず違うっていうのもあるんですけ ど、
や
っぱり私たちは不動産に関する登記の手続きというのがメインになってきますので、ですので、まあ、測量するという作業に差はないとは思うんですけれども、はい、最終的な不動産 の、 その登記にかかる測量というふうにイメージしてもらえばいいのかなと思います。不動産鑑定士さんとは仕事が被ることもないんですけれども、
はい、
土地家屋調査士っていう字だけ読んだ時のイメージと、はい、不動産鑑定士っていうの のイメージ で、 多分ごちゃ混ぜになってる方がおられると思うんですけど、基本的にですね、私たちがもう全部仕事が終わった後に不動産鑑定士の方が、そこに関しての鑑定をされるっていうことはあるのかもしれないですけれども、
土地の値段も決めたりとかっていうことですかね。
そうですね、
何でも鑑定だみたいな、
はい、そうですね。
なるほどなるほど、まあ、実際にですね、
はい、
土地家屋調査士さんが活躍する場面、
はいはい、意外に皆さん自分の家の土地の境界分かるって言われても、
いや本当曖昧です
分かんないもんなんでですね、はい、大きい規模で考えると地籍調査か法務局がやる14条地図作成作業っていうのが、今先ほど言いましたの明治時代の地図をまだ使ってるっていうところが、はい、ものすごく多いので、
はい、
これを現代のきちんとしたミリ単位まで狂わないようなですね、
ミリ単位まで、
ミリ単位まで狂わないような地図に作り直してるっていう作業を今どんどん進めているところです。
じゃあその時はもちろんその土地に住んでいらっしゃる方とかもいると思うんですけど、
はい、土地の所有者さんとそこに住んでる人が別の時も当然あるんですけれども、はい、土地の所有者さんに土地の境界をすべて確認してもらう、もうすべての点をですね、全員に確認してもらうっていう作業を行ってます。
その時は立ち会いっていうのも必要なんですよね、はい、
そうなんですよ。で、やっぱり立ち会いをしていただかないとその作業が進まなくなってしまう。
で、実際にそれとは別でですね、
はい、
例えばお隣と揉めているので、
はい、
自分の土地ここからここまでっていうのをちょっと見てほしいんだけどっていうのをお願いすると、
はい、例えば、まあ、普通のこう住宅が今建っているような一室であれば、はい、何十万かはかかると思うというふうに思います。
それを、
はい、
例えばその佐世保市が整備したいとかっていう時に、
はい、
立ち会いをお願いした時は、はい、もちろんかからないわけですよね。
あ、もうそれはですね、はい、事業として国がやってることなので、もうここはぜひ積極的にですね、
そうですね、はい、協力のお願いがあったらぜひ、はい、他に長崎県土地家屋調査士会として活動されていらっしゃること、
はいはい、私たち土地家屋調査士会っていうのはですね、
はい、
まあ、ここで利益とか何とかを出すとかいうふうな会ではないんですけれども、はい、やはりその会としてのですね、いわゆる CSR って最近言われてるその企業の社会的な責任っていうふうな面から考えると、大きく3つ私たちの会としてはやってることがあります、
はい、
で1つは災害復興支援協定、これはやはり何か大規模な災害があった時に、
はい、
私たちのこの専門性を利用してスムーズにそこに関する揉め事とか、
はい、
相談とかを解決できればいいなっていうのが一番最初にありまして、
はい、
平成25年にですね、
はい、
長崎県と大規模災害における復興支援協定というのを結んだんですけれども、
はい、
その後に、長崎市、諫早市を翌年、うん、で平成27年に島原市で、その次の年に大村市と協定を今結んでいるというふうな形です。
具体的に復興支援というのは熊本で地震がありましたけれども、
はいはい、
でその時大きな問題になってたのが保険が降りるか降りないかとか、
は
い、
そうですね、はい、例えば無料の相談窓口を 設けたりとか、その建物が先ほど言われたように壊れてるか壊れてないか、全損なのか半損なのか、
そうですね、
半壊なのか、でそこら辺の判断っていうのは専門家でないとできない部分っていうのはあると思いますので、ぜひそこはそういう時こそ利用していただければというふうには思ってます。
なるほど、
はい、
災害が起きた時もそういう相談窓口が、はい、設置されるっていうことを覚えておくとですね。
そうですね。
では2つ目は何でしょうか。
はい、2つ目はですね、無料相談会を行っております。
無料相談会、
はい、はい、大体相談内容はですね、はい、建物を取り壊そうと思ってるんですけど、手続きとかはどういうふうなのが必要なんですかとか、はい、ずっと家が建ってるんですけど土地の地目が田んぼのまんまなんですけど、これはどういうふうにしたらいいんですかっていうふうな相談、あるいは教会のトラブル、お隣と教会が認識が違う、ブロックをつこうと思ってるんだけどどこにつけばいいかわからないみたいな相談っていうのはやはり多いと思います。
では3つ目をお願いします。はい、
出前授業って言いまして、県内の高校、中学校、小学校に、はい、私たちの仕事はこういうふうな仕事ですよっていうふうなのを紹介するような授業を行っております。小学生に対しては地上絵、はい、グランドに地上絵をこう描くっていうふうなイメージになるんですけど、はいはいはい、子どもたちがこう並んでですね、はい、で屋上から見たらこう字になってたり絵になったりするっていう風なのを測量技術でするという風なことをしたりと、中学校高校生に関してはやはりもうちょっと専門的な職業の話であったりですね、は
い、通学の時間ですね、
はい、
サインコサインタンジェントってなんだこれやって私いつも思ってたんですね、はい、それが実際にどういう風に現場で生きてるのかっていうのを、はいはい、高校の時に知れたらですね、
あ、なるほど、
もう少し多分私なるほどって思いながら勉強できたんじゃないかなと思うんですよね、
はい、僕も高校生の時とかにはサインコサインタンジェントなんていうのが社会で使うわけないって思ってたんですけど、うん、まさか自分が使うような職業に就くとは思わなかったんですけど、うん、まあ、やっぱり知識として知っておいて損はないかなっていうふうには思います。僕たちの業界もですね、はい、どんどんやっぱり若い人たちに気づいてもらいたいなっていうのがあるので、うん、そういう意味も込めてこの出前授業っていうふうなのは行ってます。
では最後になるんですけれども、
はい、
船津さんの好きな言葉っていうのはありますか。はい、
好きな言葉ですね、
はい、
先日なんですけども、はい、私の大先輩からですね、
はい、
送っていただいた言葉があって、気は高く心は丸く頭は低くという言葉をいただきました。
気は高く、はい、心は丸く
頭は低く、
なるほどもう理想ですね
そうですね、
そういう人でありたいですよ、
ね、はい、もうおごらず初心を忘れずというふうな意味合いだと思います。
本日の先生は長崎県土地家屋調査士会現会長でいらっしゃる船津学さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。